最後は東京家政大学教授大西淳二さんによる講演、笑いは笑い事ではないです。どうぞお聞きください。
ご紹介する笑いの研究そのものは、実はまあもう11年ぐらい前のに取り行った実験がベースに話をすることになるんですけども、この3年ぐらいまた健康と笑いの関係についてっていうことで取材を受ける機会が増えてきて、笑いと健康についての関心が向き始めてるのかなっていうふうな印象を受けるんですけども、その一つが今年実は7月なんですけども、NHK のニュースで報告されたものの一つに、大阪の国際がんセンターが主催して大阪の吉本興業とか松竹とかと組んでやられた実験報告が今年の夏にニュースで報道されました。でその内容というのは、大阪国際がんセンターに通院されているがん患者の方を対象にして、2週間に1回ライブでこう落語、あとは漫才、演芸、そういったものをこう1時間ほど鑑賞していただくという、そういう機会を8回経験された患者の方と、その半分の4回鑑賞されたというがん患者の方で、例えばその血液の中をこう循環している免疫細胞、具体的に言うとあとまだ出てきますけども、そのナチュラルキラー細胞と呼ばれる免疫細胞があるんですけども、その細胞の活性がどう変わるかとか、あとはその免疫力に関わるタンパク質の状態がどう変わるかとか、そういう研究を展開された結果、笑いの鑑賞を、より多く経験されて、8回経験されたがん患者の方の方が免疫機能が向上することを示唆するような結果が得られたと、そういう報道がなされました。それもまた一つ今年になって、その笑いと健康との関係性に少し関心が持たれるようになったきっかけになっているんじゃないかなって、思っておりますけれども、その時に報道された結果と、十数年前我々の研究グループが、この時は2型糖尿病患者の方を対象に、やっぱりライブでゲラゲラ笑ってもらうということをしたんですけども、その時に得られた結果と少しこう共通する部分があるので、このニュース報道を聞きながら、確かに楽しく笑う、ある集団の中でこうゲラゲラと笑うと共通して得られるその体の中の変化っていうものがあるもんだなっていうふうに感じた次第です。2型糖尿病患者の方の一つの症状として、日常生活の中で、糖尿病患者の方ですから普段から血糖値は高い話なんですけども、そういう方、日常生活の中で陰性なストレス、これは例えばだから不安だったりとか痛みだったりとか、そういう話ですけども、そういう陰性のストレスを感じると、さらにこう血糖値が上がって非常にこう治りがよろしくないということが知られているんですけれども、ですからその反対のストレス、ポジティブなストレスということで、楽しく笑ってもらったら、じゃあその血糖値っていうのは一体どう変化するのかっていう素朴な疑問から始まった研究になります。楽しく笑うと血糖値がどう変わるか、研究に関心がある方っていう方で、2型糖尿病患者の方にちょっとこう集まっていただいたわけですけれども、患者の方には2日間研究に協力していただきました。2日間同じカロリーの食事をまずお昼食べていただきます。500キロカロリーの食事ですんで、ご飯食べて1時間2時間すると、食べたご飯由来の炭水化物が血糖となって消化されると、血糖となって、血糖値が上がってくるという話ですけれども、その時にご飯を食べてから血糖値を測るまでの間に、1日目は皆さんにしているような退屈な講義をして、で2日目にはこの時も、吉本興業の協力を得られたので、ライブ劇場での漫才を見て鑑賞していただくという話になります。笑ったら血糖値がどうなるか、だから笑わなかったらどうなるのかっていうのをもう一個こうセットを用意して、それを2つを比較してみるっていう、そういう実験デザインになるんですけれども、この時糖尿病の仕組みについてっていうタイトルで講義をしていただいたんですけれども、 2型糖尿病患者の方がこういうテーマで参加してくださった時点で、患者の方ものすごく自分の健康に対して意識が高い方だったんで、糖尿病の仕組みって本来だったらちょっと固い話でつまんなくなりそうかなって思ってたら、えらく食いつきが良くて、ものすごく関心が高い状態でこうちょっと講義に臨んでしまったので、退屈にならなかったっていう感想になっちゃって、予想と違ってしまったんです。いずれにしても、でもその中で笑いは出なかったんで、一つ比較としてはいいかなという形で検討してみました。結果は何かっていうと、こういう話なんですけれども、もともと血糖値が高い方ですけれども、食事の後上がってくる血糖値の上昇が、漫才を楽しんでいただくとその上がり幅が抑えられたという、まあそういう結果になったわけです。これだけ見ると、まあ楽しく笑うとその血糖値の上がりを抑えられるっていう効果が得られたっていう話なんですけども、ここもこう注意を要する話で、じゃあ糖尿病じゃない健常な人も笑ったらその血糖値の上がりが下がるのかって、必ずしもそういう話じゃないんですね。ですから、糖尿病っていう病態を持ってる状態の時に楽しく笑うと起こる変化っていう話なんですね。で、あともう一つ引き起こされた結果としては、ここが2型糖尿病患者の方のその免疫細胞、ナチュラルキラー細胞、名前の通り、体の外から入ってきたものに対して認識して、まあ攻撃をする、防御策のまあ最前線にいるような細胞の一つだと思っていただきたいんですけども、あまりにもその細胞の機能が強すぎるとどうなるかというと、外から入ってくる物質に対しても攻撃するんですけど、自分の体に対してもこう誤って攻撃し始めるっていう話もありますし、例えばそういうそのナチュラルキラー細胞の働き具合があまりにも弱すぎると、さまざまな感染を引き起こしやすくなるということなので、この時に参加してくださった2型糖尿病患者の方のその免疫細胞の働き具合を見ると、強すぎる人か弱すぎる人、そういうふうになんかこう大きく分けるとこう2つに分かれるような、そういう分布になってたわけです。そういう方々が1時間ほどの間でこうゲラゲラって笑ってもらった後、直後ですけれども、強すぎたり弱すぎたりしている免疫活性がほどほどちょうどいい活性にこう落ち着いたっていう、そういう結果が得られたわけです。短時間の笑いが一つのきっかけで、免疫細胞の働き具合をそういうふうに適正にこう調節してくれる、そういうことも引き起こされるんだってっていうことに結果を見て驚いたって話だったんですけれども、それがまあ今年のその7月になった時に大阪の方からの報告で、がんを患われている方々にもこう定期的に楽しく笑ってもらうと、やはりこの免疫細胞の働き具合が適正化されるっていう、そういう結果とまあ非常に類似してるんで、ああじゃあやっぱ楽しく笑うと、まあその体にいいってなんか納得しているようなところが科学的にも検証できるんだなっていうことがまあ分かったという話になります。いずれにしても、ここでもまあその免疫細胞の中で使われる遺伝情報のパターンっていうのも、この1時間笑っていただくっていう、それだけでまあ短期的ではありますけども、こう変化を引き起こせる、そういう作用を持っているって話です。ただこれも変化、なんていうんですか、普通の日常生活っていうか、まあ、その演芸場から出て、あとはそのままこう明日になればまたそれは元の状態に戻っちゃうっていう話で、そうすると少なくとも楽しく笑うものっていうのはこう単発的ではありますけども、変化をもたらす作用っていうか効果はあるんだと。ですからそうすると次に大事になるのは、じゃあ継続的に笑っていくことで引き起こされる変化が少しずつですけれども、こう定着していくっていうか、積み重なって残るかどうかっていうところがまあ一番大事な話だとは思うんですね。